本日の CS 聖書箇所をお読みいたします。創世記24章11から14節です。創世記24章11節、彼は夕暮れ時、水を汲む女たちが出てくる頃、町の外の井戸のそばにラクダを伏せさせた。そうして言った。私の主人アブラハムの神主よ、どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みを施してください。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。この町の人々の娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水がめを傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みを施されたことを私が知ることができるように。聖書箇所は以上でございます。それでは長島先生に神様の導きと題して CS メッセージをお願いいたします。
はい、ありがとうございます。今日はですね、私から、CS の子どもたちに向けてメッセージを、語らせていただきたいと思います。お子さんが、ね、いる方は、まあ、教会に CS があるということは、ね、よくご存知だと思います。しかし、まあ、お子様がおられないと、CS って何やってるのかなっていうふうにね、わからない方もおられると思いますけれども、まあ、このような形で、子どもに向けた、メッセージがされて、そしてまた聖書を中心にしたね、学びの時、また楽しいゲームの時とかもね、あるかと思いますけれども、そのような時があります。ぜひ、お知り合いでお子様がね、おられる方おられましたら、まあ、教会にはこんな、プログラムがあるよ、子どものプログラムがあるよってことを、お伝えしていただければね、素晴らしいなというふうにね、思います。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、ということで、今日はですね、神様の導きというタイトルでお話をさせていただきたいと思います。さあ、よろしいでしょうか。それではね、短くお祈りしますね。ハレルヤ、主を感謝します。今日もお友達と一緒にこうして神様の言葉から学べること、とっても嬉しく思います。どうか、一人一人のお友達の上にあなたの祝福がいっぱいあるように、そしてイエス様が与えてくれる心の平安と喜びがありますように、導いてください。このお祈りを愛するお友達の祈りに合わせて、イエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。はい、ありがとうございます。それではですね、今日のお話をしていきたいと思いますよ。さあ、アブラハムのお話をね、ずっとしてましたね。アブラハムの息子、イサクが与えられたんだよね。でもその時アブラハムいくつだったっけ、覚えてる？お友達覚えてるかな、いくつだった、子供が与えられたの。イサク100歳だったんだよ。そう、100歳だったんだね。もうちょっとお年だよね。それからイサクは大きくなりました。そうするとさらに親は年取るんだよね、親はね。そうなので、ね、アブラハムは140歳ぐらいになったんだね。で、残念なことに、悲しいことに、アブラハムのお嫁さんサラさんは亡くなってしまいました。悲しいな、悲しいよね、愛する人が亡くなるんだからね。そんな悲しみの中にいたんだけど、でもね、とても大切な仕事が残されてたの。やらなきゃいけないことがあったの。それは何だと思う？息子イサクのお嫁探し。これ大変だよね、お嫁さん探すのね。当時は両親が息子のためにお嫁さんをね、探すっていうことを行ってたんだけど、これは一大事、お嫁さん探しだからね。さあ、まあ、ここに絵がありますけれど、どんな人がお嫁さんになるのかな。神様がこの人っていう人見つけることできるかな。ね、どうでしょう。さあ、ということで、 アブラハムは信頼できるしもべがいたんだね、そのしもべにお願いするんです。お嫁さんを見つけてきてくれ、頼む。本当だよね本当ね、真剣なねお願いだったと思うよ。そしてね、こういうふうにしもべにアブラハムは語ってますよ。私はあなたに天の神、地の神である主にかけて誓わせる。私はカナン人の間に住んではいるが、あなたはその娘たちの中から私の息子の妻を迎えてはならない。あなたは私の国、私の親族のところに行って、私の息子イサクの妻を迎えなさい。うん、すごいね。これね、私の国、私の親族ね、こうのところに行ってお嫁さんをね迎えに、迎えなさい、こういうふうにね命じている。これ命じてるよね、こうやってね、しもべに命じてます。アブラハムがね、お嫁さん探してきてくださいって言ってるんだね。さあ、じゃあさあ、どうして今いる場所カナンのその人々からお嫁さんを探しちゃいけないんだろう、どう思う？一番簡単だよね。どうしてダメなんだろう、どう思うかな、みんな。それはカナンの人々は聖書に記されている、あるいはアブラハムが信じている神様以外の神様をどうしてたんだ、お祈りしてたんだね、そうだ、礼拝してたんだね、だからダメだよね。そう、それでね、しもべはどうしたかな、アブラハムのその親戚の中からお嫁さんを探すために出かけてったんだね。そしてアブラハムのその故郷のところに行った、その町に着いたんだけど、どう？このしもべ、簡単にお嫁さん探せるかな。知らない人ばかりだよね。ねえねえねえねえ、お嫁さんになってくれない？って言って、お嫁さんになってくれる？なってくれないよね、知らない人ね、だもんね。いやいやいや、私じゃないんです、イサクっていうね、あの人ですよっていうふうにまあ言うんだけど、でもこれとても大変なことだよね、みんなもよくわかるよね。じゃあその時しもべどうしたのかな。お祈りしたんです。もう自分にはお嫁さん探すことできません、そんな力ありません、神様助けてください。お祈りするってことは神様を信じてるんだよね、信頼してるんだよね、信頼してるから神様にお祈りしたんだよね。そして神様がこの人っていう人を見つけることができますようにって、そういうふうにねお祈りしたんだろうね、きっとね。だから祈ったんだよ。そう、あ、祈ってます、しもべ祈ってるね。そうだね、とても困っちゃうよね。さあ、そして神様にお祈りしました、助けてください、導いてください。その時の祈りがこうです。それが、私の主人アブラハムの神主よね、もう叫び求めてるような感じだよね。どうか今日私のために取り計らい、私の主人アブラハムに恵みをください。ご覧ください、私は泉のそばに立っています。まあ泉のそばにいたんだね。で、この町の人々の、娘たちが水を汲みに出てくるでしょう。私が娘に、どうかあなたの水瓶を傾けて私に飲ませてくださいと言い、その娘が、お飲みください、あなたのラクダにも水を飲ませましょうと言ったなら、その娘こそあなたがあなたのしもべイサクのために定めておられた人です。このことであなたが私の主人に恵みをくれたことを私が知ることができますようにっていうことだね。さあ、まあ水を飲ませてくださいって言ったら、その娘さんが水をくれるだけじゃなくて、ラクダにまで飲ませてあげましょうって言ってくれるんだって。もしそのことが起きたら、その人がイサクのお嫁さんだってことが分かるようにしてくださいって言ったんだね。そういうふうにね、神様にお祈りしたの。 さあ、じゃあどうなるかな。実はね、このお祈り、神様へのお祈りが終わらないうちに、なんと美しい女性が現れたんだね。で、水瓶を肩に乗せてました。そしてね、お祈りした通りにこのしもべはなんて言ったか、水をくださいって言ったの。そしたらどうだろう、まあ、このね、女性リベカっていう名前なんだけど、このリベカさんはラクダにも水をあげましょうって言ったでしょうか。どう今丸ってあげたんだって方がおられましたけれどもね、どうだと思う。やだ、めんどくさい、あげたくないって言ったらお話終わっちゃうよね。そうです、そうじゃないんだよね。実はリベカさん、ラクダにもあげましょうって言ったの。でもね、みんなちょっと考えてほしいんだけど、このしもべ、ラクダ何頭と一緒にこの旅したんだろう。10頭なんです。そしてね、1頭、ラクダ1頭、まあ喉が渇いてるよね、喉が潤うまで、もう水いらないっていうまで、どのくらい飲むと思う？ラクダ1頭あたり、なんと50リットルです。50リッター飲むんだよ、ラクダってすごいよね。まあね、その辺の、グロッサリーストアでも1リットルのね、あったり2リットルのあるけど、でも50リッターって何本？すごいよね。まあシンガポールであんまり見ないけど、先生がいたところは寒いところだったんで、18リットル入る、石油用のこうタンクがあるのね。それをよく両方ね、こう両方というか2缶っていうね、これいっぱいにしてね持つんだけど、これ結構大変よ、18リットル持つのね。でもラクダ1頭50リッターだから、それかける10だからね、すごいよね。だから普通だったら、やだめんどくさいって言っちゃうよね、やっぱね、言わなくてもやらないよね。でもリベカさん、それをしたんだよね。だからこれが神様の印になったんだよね。心よくそれをリベカさんはやってくれたんだね。自ら喜んでやってくれたんだね。ということで、あ、この人がイサクのお嫁さんになる人だってことが分かった。神様が教えてくれたんだね。神様が出会わせてくれたんだね。さあ、祈りは聞かれました。そしてね、なんとそのリベカさん、アブラハムの親戚だったんです。すごいよね、やっぱり神様って生きているんだね。神様って生きて働かれる神様、そして祈りを聞いていてくださる神様、聞くだけじゃなくて神様の思いを実際に行ってくれる神様なんだね。そのことがここからよくわかります。そしてそのお嫁さんのリベカさんを連れてイサクのもとへと帰るんだね。そしてね、そこでこういうふうに言っています。これね、本当にそのお嫁さんとまだ会ったことないんだよ、二人とも。リベカとイサクの出会いだよね、実際に会うとこね。読んでみるね。しもべに尋ねた、野を歩いて私たちに迎えに来る、野を歩いて私たちを迎えに来る、あの方はどなたですか。まあ、これリベカさんがね、そう言ってるんだね。しもべは答えた、あの方が私の主人です。まあ、これイサクだね。そこでリベカはベールを手に取って身を覆った。なんかいいよね。しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。さあ、お嫁さん見つけてきました、やった、それでおしまい。だってお嫁さんリベカ連れてイサクのところに来たわけだから、しもべの仕事もうそれでおしまいかな。どうだろう、おしまいじゃなかったんだよ。一番最後なんて書いてある、ここ、しもべは自分がしてきたことを残らずイサクに話した。これ実はとっても大切なの。どうしてかっていうと、 神様はどれだけ素晴らしい方であるかってことを伝えることだよね。そして神様がリベカさんに会わせてくれたんだ、このリベカさんは神様が選ばれたあなたのお嫁さんですよってことを伝える必要があるよね。とっても大切な働きが最後に残ってたんだね。でもしもべはちゃんとそのことをしました。神様は素晴らしい方です。これを証しするって言いますけどね、神様を証しして、そして終わったんだね。さあ、ということでイサクさんにはお嫁さんのリベカさんが与えられました。先生が前ここでしたメッセージ覚えてる？夜空の星が出てきたよね。神様約束したよね。アブラハムのその子孫はこの夜空の星のように多くなるんだよ。さあ、息子のイサクにお嫁さんが与えられましたね。え、これからまたアブラハムのその子孫が、子供たちが増えていくことになるんだよね。でもこれはまたね、少しずつ学んでいきましょう。さあ、ということです。今日のお話は以上となります。神様は生きておられるんだ。さあ、ということでしもべお祈りしました。覚えてるか、覚えてますか？そのしもべのお祈りをね、知るクイズ。どうしてしもべは祈ったのかな、ちょっと考えてみたいと思いますよ、皆さんと一緒に。そしてそれをクイズにしてみました。さあ、ということで、なぜしもべはイサクのお嫁さんを探すために神様に祈ったのかな、これが質問です。そして3つの答えを用意しました。間違って、あ、正しければ丸、間違ってれば×。いい？ね、ちょっとやってみようね、みんなと一緒にね。さあ、どうかな、できるかな。なぜしもべはイサクのお嫁さんを探すために神様に祈ったのかな。答え、その1、アブラハムが信じる神様を信頼していたから。どうだろう、神様を信頼してたからかな。さあ、みんなの答えは丸か×か。おっ、丸が多いね。丸かな。よし、答え見てみようね。どうして祈ったのかな。神様を信頼していたから。丸です。すごい、やったね。だって神様を信頼しなきゃ祈らないよね。信頼してるから祈るんだよね。その通りです。素晴らしい。正解です。二つ目の答え、これです。自分の力ではとてもお嫁さんを探し出すことはできない。神様助けて、だから祈ったのかな。どうだろう、答えは、みんなの答えはどうでしょう。丸か×か。お、丸が多い。ちょっと迷ってる子もいるかな。答えを見てみましょう。丸です。そうだよね、とっても困ったと思うしもべ。だってで、お嫁さんになってくれないっていうのはね、あんた何言ってるのつって、もう叩かれそうだよね。でもね、だから本当に神様にお祈りしたと思うし、真剣にね、したんだよね。そうです、自分にはできない、でも神様にはできるんだっていうふうに思ったんだよね。さあ、次です。答えの3番目、神様が望まれる一番良いお嫁さんがイサクに与えられることを願ったから。誰でもいいわけじゃないよね。イサクにふさわしい最高のお嫁さんを与えてくださいって祈ったのかな。答えは丸か×か。みんなの答えどうぞ。お、どう、丸×どっち。丸かな。うん、丸が多いね。答え見てみましょう。丸です。ね、一番最後は多分×が来るんじゃないかなと思ったでしょ。だから迷ったのかな。全部ね、丸なんです、今回ね。そうです、神様が最高のね、お嫁さんをイサクに与えてくださったってことですよね。そのためにまた祈ったわけですよね。はい、よくできました。素晴らしいです。さあ、続いていつものように暗唱聖句に行きたいと思います。今日は創世記24章ね、全体今日ね、みんな一緒に学んじゃったんだけど、でもそこからじゃないんだ。詩編の37編の5節です。こちらから学びましょう。ということで、 みんなと一緒に大きな声でね、読みたいと思いますよ。いいですか？いきます。準備はできた？ 1-2-3 はい。あなたの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。はい、よくできましたね。え、さあ、そうだな、主っていうのが3回出てきてるよね。そこちょっと注目してみようか。あなたの道を主に、なんて書いてある？委ねよだよね。主に委ねよ、これは一つ目の大切なこと。で、二つ目は主に信頼せよだよね。素晴らしいです。で、もう一つ主が出てくるね、最後に。何？主が成し遂げてくださるってこと。この三つちょっとね、キーワードです。覚えてください。いいかな？じゃあ早速消えてきますよ。まずはじめこの辺ちょっと注目しててね。この辺だよ。いい？いきます。はい、消えました。じゃあね、一緒に読んでみようか。 1-2-3 はい。他の道を主に、はい、よくできました。ここも消えてたね。覚えてるかな？大丈夫ね。はい、いきますよ。じゃあ次、分かったかな？今度はここです。この辺ちょっと注目してね。いくよ。あ、消えた。 1-2-3 はい。はい、よくできました。素晴らしいですね。ここもちょっと消えました。いいかな？37-5だったね。さあ次、注目。この辺ちょっと注目してみようか。いいかな？覚えた？はい、いくよ。はい、1-2-3はい。はい、素晴らしいね。もう覚えちゃったね、みんなね。もう大丈夫だよね。いくよ。あ、じゃあね、ちょっと戻ろうかな。はい、これ特別です。いいかな？はい、いいかな？よし、いくよ。はい、1-2-3はい。はい、よくできましたね。え、もう大体もう見えちゃってるんじゃない？頭の中で。どうだろうね。さあ、大きな声でもう一度ね、読みたいと思います。 1-2-3 はい。あの道を主に委ねよ、主に信頼せよ、主が成し遂げてくださる。詩編37編5節。はい、よくできました。素晴らしいね、みんなね。さあ、ということで今日の CS のメッセージは以上となります。お友達は前に出てきてください。はい、ね、これからね、皆さんね、あの CS の場所に移動します。ね、みんなはどうだろう。主に信頼して、そして神様にお祈りしてるかな？困った時ぜひね、神様にお祈りしてみてください。はい、じゃあね、先生もみんなのね、祝福覚えてお祈りします。はい、よく来てくれましたね、嬉しいです。はい、じゃあお祈りするよ。はい、ハレルヤ、主を感謝します。今日もこうして CS のお友達と一緒にイエス様がいてくれて、そしてあなたの言葉を学ぶことができたことを感謝します。天のお父様、どうか一人一人のこれからのね、人生、長い人生の歩みをあなたが成し遂げてください。感謝します。どうぞ今日も豊かにあなたの祝福があるように、守りがあるように、導きがありますように。 大きく期待します。そしてまた CS の先生方の上にもあなたの祝福と導きがありますように。このお祈り、そしてまた一人でも多くの CS のまた子どもたち、どうぞあなたのもとへと導いてください。共に学ぶことができますように。このお祈りをここにおられる一人一人のお友達、そしてまた、大人の、方々の祈りに合わせて、感謝と喜びを持ってイエス様の御名を通して御前に捧げます。アーメン。